ローマ人への手紙5章3節から4節。ローマ人への手紙5章3節から4節朗読します。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。以上の箇所から、苦難さえも喜んでいますと題して、大高牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。主なる神様、私たちを礼拝へとお招きくださり、お導きくださり、このようにひととき、あなたの御声を聞くときを与えくださり、ありがとうございます。どうか、一つの御霊なる神様が、この場を豊かにご支配くださり、同じ御霊様の豊かな働きの中で、語る者の口を清め、また聞く者の耳を開き、一人一人に豊かにお語りくださいますように、特に苦難の中にある者に主が御言葉を持って慰め励ましてくださいますようにお願いをいたします。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは5章1節から2節に記されている信仰義人の結果について3回に分けて見てまいりました。信仰によって義と認められた結果、信仰によって救い出された結果が1節から2節に記されています。一つは5章1節にありますように、神との平和を持っているということ。第二が2節の前半にありますように、今立っているこの恵みに導き入れられたということ。第三が前回見たように、神の栄光に預かる望みを喜んでいるということでした。この三つ目の神の栄光に預かる望みを喜んでいるというのは、救いの完成のことを指しています。やがて天国、天の御国、新天新地において神の栄光を仰ぎ見ることであるということを確認いたしました。そしてこの希望は、やがて与えられる希望であると同時に、今すでに約束されている、与えられた希望であるということも確認しました。今日の箇所は、この2節の後半と密接に関わっています。神の栄光に預かる望みが、密接に3節4節に関係しています。それでは3節と4節をもう一度読みいたします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。パウロは2節で、そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますと語ってから、3節を、それだけではなく、と始めます。パウロは信仰義人の結果として、神の栄光に預かる望みを喜んでいます、と語ってから、それだけではなく、苦難さえも喜んでいます、と続けます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。1節、2節と、信仰義人の結果として、ポジティブなものが続きました。神との平和、恵みに導き入れられた。神の栄光に預かる望みを喜ぶ。これいずれも肯定的なものでした。 また1節から2節は、どちらかといえば、霊的な事柄と言いましょうか、そういったところに主眼が置かれているようにも見えます。しかし、信仰義人の結果は、それだけではありません。私たちの生きる現実の中にあっても意味があることです。もちろん霊的な事柄と現実のこととを切り離すことはできませんし、切り離してはいけません。この3節は、私たちが生きる現実の中で発生する苦難を取り上げます。現実に起こる苦難について記しています。二節の最後は、神の栄光に預かる望みというクリスチャンにとって最高の望み、希望について語りました。しかし続く三節は、それだけではなく、と言って、そのような素晴らしい最高の希望だけではなく、私たちがこう最悪だと思える事柄である苦難も喜んでいますとパウロは言うのです。苦難。それは本来ならば喜べない事柄です。ここで喜んでいますと訳されているのは、二節の最後と同じように、誇りとしていますというのが直訳です。その点でも、2節と3節が密接に関係していることがわかります。この3節は、一見しますと難解です。理解に苦しみます。苦難さえも喜ぶ。それはどういうことか。いや、これだから宗教は人を異常な状態にするとお思いになるでしょうか。マインドコントロールの結果が、そうお思いになるでしょうか。パウロはどうしてこのようなことを言えるのか。苦難さえも喜んでいます。もちろんパウロには根拠があります。パウロは3節後半から4節にかけてそのように語る理由を説明していきます。もう一度3節4節を読みしますと、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと。パウロは苦難さえも喜んでいますと語ってから理由を語り始めます。それは苦難が忍耐を生み出すからです。また忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すからだと語ります。私たちはそのことを知っているから、苦難さえも喜んでいるとそう語ります。では順に考えていきますが、まず苦難が忍耐を生み出しということですか。以前までは苦難というのは、艱難というふうに訳されていましたが、新しい2017の聖書では、苦難というふうに変わりました。苦難。それはできれば避けたいものでありましょう。ないならないに越したことはないように思えます。しかし一方で、苦難に遭わなければ、私たちは成長しないということも事実です。ぬるま湯に浸かっているような人生では、人の成長は期待できません。一般的に言っても、人が成長するのは壁にぶつかった時です。壁にぶつかり、それを乗り越えた時に成長します。失敗したり、うまくいかなかったりした時にこそ成長します。むしろこう成功したり軌道に乗っている時というのは、まあほとんど調子に乗っていますから、成長しないと言っても良いでしょう。ですから、牧師としては皆さんにいっぱい失敗してほしいというふうに思います。いろいろとこうチャレンジしては失敗して、まあ砕かれていく。そしてその中で神様に頼りつつ成長していってほしいとそう願います。私たちはこの苦難の中で、必要な忍耐が育っていく。 苦難から逃げるのではなくて、その苦難に向き合う中で忍耐が生じます。ある学者は、このことを、人が病気になるときに例えました。ある人が感染病にかかることによって、免疫が、抗体ができることと重ねている学者がいました。私たちが苦難に遭うことで忍耐を学ぶことができる。むしろ忍耐は苦難の中でしか生まれてこないとも言えます。聖書の中で忍耐は求めるべきものとして出てきます。お開きいただかなくて結構ですが、第一テモテの6章11節では、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいとあります。聖書で忍耐というとき、ただ単純に我慢するということではないでしょう。歯を食いしばって我慢する、そういうことを言っているわけではありません。そもそも私たちが苦難にあったとき、そこから逃げるのか、神に向かってつぶやいて終わるのか、それとも神との関係の中で苦難を捉えるか、神との関係の中で苦難を捉えることができるかどうかということは非常に重要です。そのように苦難を捉えられるならば、忍耐が生じます。ヤコブも次のように語っています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと。ヤコブ書の1章の2節から4節です。苦難に遭う。その苦難の中に神が共におられることを覚えつつ、必ず脱出の道を備えてくださっている神を待ち望みつつ忍耐する。まるで旧約聖書の義人ヨブが、その試練に耐え、最後に祝福を得たように、私たちは旧約聖書の人たちを模範にしつつ、その苦難に向かい、神を見上げつつ忍耐する。その忍耐の結果、練られた品性が生じるとパウロは語ります。これは翻訳が難しい言葉のようです。様々な訳が提案されています。日本語の聖書を別の聖書を開いてみますと、違う言葉が当てられています。新改訳聖書が練られた品性と訳している言葉の意味は、試験によって実証されて本物であるとか、テストによって確かめて吟味して検討して、そういった意味合いがあります。そのような意味を持った言葉を新改訳では練られた品性というふうに訳したわけです。要するに、苦難を通り、その苦難を忍耐した結果、得られる品性というふうに言っているわけです。苦難を通ったことによる霊的成長や成熟というふうにも言い換えることができるかもしれません。最後にはその結果、練られた品性が希望を生み出すとパウロは語ります。練られた品性が希望を生み出す。パウロは続く5章5節を見ますと、この希望は失望に終わることがありませんと、そう続けます。ですから、この4節で語られている希望というのは、何かぼんやりとした希望ではありません。辛いことがあれば次には嬉しいことがあるよ。そういった安易な慰めではありません。もっとはっきりした希望、苦難を通った先にある確かな希望です。 ここで希望と訳されている言葉は、2節の神の栄光に預かる望みと訳されているこの望みと同じ言葉です。今日の最初に確認したように、神の栄光に預かる望みというのは救いの完成です。私たちの体、このやがて朽ちていく体がイエス様と同じ復活の体、栄光の体に変えられる。アダムとエバの堕落以来失われていた神の栄光が回復する。エデンの園を追い出された人間が新天新地という神がおられるところに入れられ、神と共に住み、神の御顔を仰ぎ見ることになる。これはやがて与えられる希望であり、すでに用意されている確かな希望です。この希望があるから苦難さえも喜んでいますとパウロは語るわけです。パウロが苦難というものを前向きに捉えられるのは、苦難がもたらす結果のゆえです。苦難が最終的に生み出すものを喜んでいるのです。誤解のないように申し上げておきますが、苦難そのものを、その苦難の中にあるときに笑顔で喜べと言っているのではありません。苦難が辛いものであることは聖書が語っていることです。ヘブル書の著者も、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと語ります。ですから、苦難に遭っている人に対して、ほら、喜んで笑顔でってそう言っているわけではないわけです。また、イエス様ご自身も、私たちが、クリスチャンが苦難に遭うということを語っておられました。オリーブ山で説教されたとき、私たちが迫害に遭うということは予言されました。また最後の晩餐の時に、世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。と語られました。世にあっては苦難があります。これも困難と訳されていましたが、苦難と変わりました。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。と。クリスチャンは苦難に遭います。使徒の働きに記されている説教の中でパウロは次のように語っています。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。使徒の働きの14章22節です。事実、このパウロ自身が多くの苦難に遭遇してきました。死の危険がありました。石打ちにされて死の寸前に死の境をさまよったこともあるわけです。彼があった苦難というのは、今日開きませんけれども、第二コリントの11章にリストとしてずらーっとなんとかのな、なんとかのなんとかなんて挙げられています。そのパウロが、第二コリントで次のように語っているわけです。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと。で、その後で、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めますというふうに語っていくわけです。ローマ書の5章3節で、パウロは、それだけではなく苦難さえも喜んでいますと語ったわけですが、それは先ほど申し上げた通り、苦難が最終的に生み出すものを喜んでいます。最終的に苦難が希望をもたらすことになるから、苦難を喜んでいますと、そう語っている。繰り返しますが、苦難そのものを苦難の最中に笑顔で喜べとそう言っているのではないわけです。苦難それ自体は辛いんです。 そうでなければ当然忍耐も生じません。そういう意味で何かこう異常者のようになれと教えているわけではありません。パウロは苦難がもたらす結果をもって喜ぶことができるとそう語っています。私たちも様々な苦難に遭います。自分自身の病気がありますし、家族の病気もあることでしょう。夫婦間の問題、友人間の問題、親子の問題、仕事のトラブル、勉強や進路のことなど、様々な苦難があります。当然、信仰ゆえの苦難もあることでしょう。苦難にあったときに、私たちの信仰が問われます。イエス様に頼って順調にいっているとき、それは誰しも信仰は、イエス様最高、信仰持っててよかった、順調なときは誰しもそう思います。私たちの信仰が問われるのは苦難にあったときです。つぶやくのか、自己憐憫に陥るのか、開き直るのか、それとも信仰の従順に至るのか。私たちがご利益宗教のようにイエス様を信じていたのかどうかということが苦難の時に問われるのです。私たちは苦難を通して忍耐が養われる。その中で整えられていきます。クリスチャンは苦難を通って栄光に至るのです。イエス様ご自身がそうでした。十字架という苦難を通って栄光へと至りました。私たちもキリストに預かるものとされています。パウロは同じローマ書の8章17節で次のように語っています。8章の17節を開いて確認しておきましょう。8章の17節。16節から読んでいきますけれども、8章の16節から18節をお読みします。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えますと。私たちは、救い出されて神の子供とされて、相続人とされました。子供というのは相続する権利があります。私たちはやがて、キリストと栄光を共に受けることになります。そのキリストと一つとされた私たちは苦難をも受けることになります。しかしパウロは今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと語ります。キリストと一つとされた私たちは苦難にも必ず遭うのです。これはもう決まっていることです。しかし重要なことは、キリストと一つとされたものとして苦難に向かうということです。一人で苦難に立たされているのではなくて、十字架にかかって苦難をすでに通られ、勝利されたキリストと共に苦難に立ち向かうのです。その苦難を通して私たちは栄光に至ります。だからこそパウロは苦難さえも喜んでいますと語るのです。パウロは、私たちに与えられている栄光は、苦難を喜べるほどのものだと考えているのです。それほどすごいものだとパウロは知っている。いつ知ったか。パウロは、今日開きませんけれども、第2コリントの12章を見ますと、主の幻と啓示を見せていただいたということを語っています。第3の天に引き上げられてとかって言って、語っている箇所があります。そのパウロが、それを見せていただいたパウロが、私たちに用意されている栄光は 苦難を喜べるほどのものだと語っているわけです。私たちにとってこの神の栄光に預かる望みというのはそれほどのものになっているでしょうか。私たちにとってこの希望、神の栄光に預かる望みは現実のものになっているかと考えさせられます。この希望がいよいよ自分のものになるとき、苦難を乗り越えることができます。私たちにとって神の栄光に預かる望みが本当に現実のものとして受け止められるよう、信仰によって見ることができるようにさせていただきたい。私たちは目先のことにとらわれやすいのです。しかしまずゴールをしっかりと見据える。例えばスポーツ選手が厳しい練習に耐える、それは目標の大会があってそれを目指しているからこそ耐えられます。資格試験を頑張っている人なら、合格した自分、そして合格後の自分を思い浮かべつつ目の前の辛い勉強を耐えます。それはちゃんとゴールが見えているからこそ乗り越えられるわけです。信仰の歩みも似たところがあるのではないでしょうか。信仰のゴールがより明確に見ることができるならば、苦難に対するあり方が変わるのではないか。神の栄光に預かる望みがいよいよ現実のものとなるように共に祈りたいと思います。そして様々な苦難を乗り越える力をいただきたい。パウロが語ったように、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないのです。真実な希望は苦難を乗り越える力になります。その希望がいよいよ自分のものとしてはっきりするように祈り求めましょう。私たちに与えられている救いは、この世的な価値判断では考えられないことが可能になる。それほど素晴らしいものであることを、この一週間も、いや地上の生涯を終えるその日まで、心に留め続けて歩ませていただきましょう。ひととき黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。この世の常識では考えられないような御言葉が私たちに与えられておりますけれども、苦難さえも喜ぶことができる立場とされていることを覚えて感謝をいたします。私たちには神の栄光に預かる望みが与えられ、その栄光は本当に苦難さえも喜ぶことができるほどの大いなる栄光であることを覚えて感謝を申し上げます。どうかその栄光がいよいよはっきりと信仰の目を持って、霊の目を持って見ることができますように、私を今苦難の中にお一人いるお一人お一人をあなたが憐れんでくださり、慰め励ましてくださり、どうかその苦難の中にあって忍耐を持ってあなたと共に歩むことができますように、その結果あなたが栄光を与えてくださることを覚えて感謝をいたします。どうか耐える力を主が与えてくださいますように、お一人一人の歩みをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。